もしもし、テレフォン人生相談です。今日はどんなご相談ですか？
16歳になる長男のことで相談したかったんですけれども、
はいはい、あなた今おいくつですか？
49歳です、
はい。ご主人は
離婚しておりません。21歳になる長女は家を出てます。
何年ぐらい前に離婚なさったんですか？
8年ぐらい前だと思うんですよね。
あ、
私自身統合失調症とうつ病を患ってまして、
はい、
生活保護を受けて生活してます。
その息子さんが、
はい、
何かありましたか？
離婚した当初、うん、息子はパパの方についていきたいということで、
うん、
娘は私が引き取って、
うん、
息子はパパが引き取りました。
当時は何歳ですか？
で、小学校 2,3 年生だったと思うんですけれども、
はいはい、
でその後小学校5年生の時に、
うん、
父親が仕事中に怪我をしまして退職せざるを得なくなって、
はい、
父親の両親のところに引っ越しました、
はいはい、
それから現在に至るまで不登校になってしまいました。
5年生ぐらいの時から、
はい、
今16歳だとすると高校生ですよね、
はい、
までずっとあまり学校に行ってらっしゃらないってことですか？
行ってないです。もう教室に入るのが嫌だと、息子も元の小学校に戻りたいっていうことで、で父親の方も怪我をして仕事ができない状態にあったので、
はい、
5年生の時に私が引き取りました。
でもそのあなたと一緒に暮らされてても学校には行かなくなっちゃったんですか？
あんまり行ってないですね。元の小学校に戻ってもなかなか、息子もともと過敏性腸症候群っていう病気持ってて、
はい、
お腹がもういつでもどこでも何を食べてもお腹が痛くなるんですよね。
はいはいはい、
うん、父親に引き取られてからゲームをしてるか、ね、寝るかご飯食べるかしかないような生活を送ってたので、うん、父親が仕事終わって、
うん、
夕食スーパーとかコンビニとかの弁当を持ってきてボンと置いて、はい、そのまま父親はいなくなると。
お父さんどこ行くんですか？
いや、多分パチンコだと思うんですけど、やっぱり食生活も悪いのでお腹の調子も良くないのもあって、
あなたのところに戻ってきてもやっぱりそれは改善しなかったってことなんですか？
しなかったです。食生活の改善もしたけれども、やっぱり何を食べてもダメだっていう状況がずっと続いてて、その時に、すごく体調が悪くなって統合失調症を患ったんですよね。でそれから生活保護受給して暮らしている状況なんですけど、
今あなたの体調はいかがなんですか？
薬で落ち着いてはいるんですけど、
お家でのなんか会話とかあるんですか？
会話はあります。
高校受験とかなさったんですか？
通信制のほぼオンラインで授業を受ける学校に進んだんですけれども、授業も受けれないこともないんですけれども、ある日部屋で暴れたんですよね。
なんで？
勉強自体ができないって暴れて興奮して喋ってたので、離婚して転校させたのが悪かったっていうふうに言われたんですよね。お前らのせいだみたいな。
別れたご主人とはこういう話はなさったんですか？は
い、2年前に私の統合失調症がすごく症状が悪くて、
はい、
元の旦那がもう一回息子を引き取るよって、で俺が育てるからっていうことで、もう一回私手放したんですよね、息子を。14歳の時ですね、引っ越しして1週間後に息子が交通事故に遭ったんですよね。で私が、元の旦那の家に住み込むような形で生活のサポートをしていたんですよね。で元旦那とよく話し合って、
はい、
復縁することに決めたんですよね、
はいはい、
でそれから1ヶ月もしないうちに、主人は逮捕されました。
どうしたんですか？
平日の月曜日から金曜日まで、地方で仕事を寝泊まりしながら、デパートで仕事をしてるっていうふうに聞いていたんですけれども、
はいはい、
実際警察の方から言われたのは、
はい、
窃盗と詐欺。
あら、はい。
で逮捕をされたんですね、
はいはい、
もう息子も娘も絶対もう父親には会いたくないと、その時にいろいろと話をしたんですよね、
うん
うん、で私息子のことを、うん、あの幼少期虐待してました。
あなたが、
うん、はい、2歳の時にうつ病発病したんですけれども、
うんうん、
あの育児ノイローゼから始まったと思うんですけれども、
うん、
息子から何か言われたりすると、
うん、
もうおもちゃを投げつけたりだとか、
うん、
あと幼稚園に入ってからはもう抱き上げて壁に投げつけたりだとか、
うんうん
うん、そういうことをしてました。でその逮捕されてから、
うん、
私の方から、
うん、
ね、昔虐待してたよねって、ごめんねって謝ったら、
うん、
すごい嫌だったよって言われました、息子から、
うん、で息子さんは許してくれたんですか？
その時は許してはくれました。実際離婚する時に、
うん、
パパについていきたいって言ってついていきましたよね、
うん、はいはい、
本当はママについていきたかったって、
うんうんうん
うん、だけどパパが一人になったらかわいそうだから、
うん
うん、パパの方についていったと、
うんうん、
で多分虐待のこともその時は許せなかったんだと思うんです、
うんうん
うん、で私の心療内科 で、
うん、
で息子の状況を伝えたら、
うん、
きっとゲーム依存の病気にもうなってるから、
うん、
治療を受けた方がいいっていうことで、
うん、
依存症に強い病院に連れて行った時に、
はい、
息子の人生が過酷すぎると、うん、ゲームに逃げるしか、
うん、
この子の生きる術はなかったと、だから心の休養がまず必要だっていう診断を受けたんですよね、
はいはい、
でそれから病院には通ってほしいって先生からも言われたんですけれども、うんうん、それが通ってないんです。
あ、
次の予約いつだからねって言ったら行くよとは言うんですけど、
うん
うん、約束した途端昼夜逆転が始まるんですよね。
あ、
交通事故に遭ってからは、
うん、
18歳になると、
うん、
生活保護を息子は切られてしまうんですよね。どうしていいかわからないし、これからこの息子と向き合っていくに対してどう接していいかも、うん、
わかりました。じゃあちょっと先生に聞いてみましょう、はい、今日の回答者の先生は幼児教育研究の大原恵子先生です、
はい、よろしくお願いします。こんにちは。
今の今日の相談ですけども、その息子さんの生活保護が切られてしまう、それから治療を続けさせたい、ゲームの依存症、まずですね、はい、生活保護は公的な場所で相談に行った方がいいですね、すぐに、
はい、
まず結論から公的な時には話すことです。そして向こうが詳しくって言った時に、あなたはメモが来てもいいですから、今の息子さんの経歴ですね、それを話してください、はい、で2つ目なんですけれども、治療を息子さんが今拒否してるわけですよね、拒否を、
はいはい、
ということはどれだけお母様が詳しくお話してるかどうかなんです。息子が何歳の時にこうなりました、その骨組みをまず話すことなんです。
はい、
で虐待は詳しくお話した方がいいです。
はい、
でね、
はい、
ゲーム依存症です。ゲーム依存症にはいくつかのパターンがあるんです。でもその本質の共通点は、はい、自分が癒される世界に生きるんです。もっともっと癒してほしいけれども、
はい、
身の回りに自分の心を癒してくれなければ、ゲームの世界で自分の中に癒すことを求めている、はい、でもう一つ、虐待した後お母様謝りましたね、息子さんをあなたは抱いたことありますか？
うん、あります。その時に抱きしめて二人でボロボロ泣きました。
よかったですね、
はい、
そしたらそれも先生にお話することです。子供によってはお母さん許すよって言いながらも抱こうとすると拒絶する子がいるんですね。それから手をお母さんの肩に回さない子もいるんです、
はい、
この場合は無意識に怒りと憎しみがあるんです。その時はいつですか？
2年ぐらい前ですね。今はこの間パソコンが壊れたんですよね、
はい、
部屋で暴れました。
それまで息子さん暴れることはなかったでしょ？
なかったですね。
人はね、表面的に見ると暴れることは悪いこと、怖いこと、大変なこと、でも、
はい、
物静かな時にはいい子、
はい、
安心、これは客観的に見てる場合ですよね、
はい、
でも息子さんの心に入っていくと思い通りにいかない自分に 感情を出してる時なんです、はい、彼が治療してる先生にお話しましたか？
はしてないです。
あのね、ポイントを絞っていただきたいんです、
うん、はい、
もしね、彼が行きたくないと言ってもあなたが小さな橋渡しをするんです。ポイントです。まず幼児期の時のあなたの虐待の仕方、はい、まず何かしましたっけ？
おもちゃをぶつけました、
はい、その時子供はやめてくれって逃げたかどうか、
なんかじっと耐えていたような気がします。
それそこが大事なんです。逃げる時はまだいいんです。恐怖のあまり動けないんですね、
はい、
その精神ダメージも大きいんです。次に何をしましたっけ、
はい、抱き上げて壁に投げつけました。
そう、投げつけた時に息子さんは何かしましたか？
必死に逃げようとしてるところを、うん、また髪の毛引っ張り上げて顔を平手で叩いたりしてました。
それを話すんです。あなたがね、ひどい親と思うかもしれないけれども、息子 を助けるためには、はい、全部さらけ出すことによって、はい、あなたも不安が消えます。そうするとその息子さんがよくいいよって2年前にそれだけ優しい子だってことをあなたはね認めてほしいんですよね、
うん、はい、
今あなたはできる限りのこと、それは公的の場所に行くこと、ましては今息子さんの治療に当たっているところに思いついたらメモを書いて持っていくんです。
それは息子を連れて行かないで私だけで息子の心療内科に行くっていうことですか？
それはですね、どうしても息子を助けたい思った気持ちの時に息子を連れて行こうか、 どっちですか？あなたは
息子を連れて行きたいです。
どうして連れて行きたいの？
助けたいからです。
まず先生に、はい、この下準備の資料をお渡しすることも大事じゃないかしら。でその後先生、次回は私と息子を連れてきた方がいいですかって聞くのも大事ですよね、
うん、はい、
一瞬の子供を連れていく行かないとっても大きなことなんです。これ行きたくない息子さんですから、あなたが連れてっていいでしょうかって第三者の私に聞くの、それがあなた愛なんです。
あ、はい、
ことは本当に本当に少し少しずつ歩んでいくんです。そうすると、
はい、
まずは先生のところに行って現実の息子が今このゲーム依存で完全に治療を断っていると。で私は考えましたけれども、うん、自分のやってしまったこと、息子に対するカルテですね、
はい、
それを今簡単に書いてきましたって。これが今今日子供はこうなってしまった一つのベータじゃないかなと、
はい、
で先生すべてお任せしますので、
はい、
次回は息子と来ていいでしょうかってことを聞いた方がいいんです。
うん、はい、
そう、先生もなぜお母さん今まで話してないことが来たと、
うん、
先生の方も自分でどこからスタートしてか分からないんです。で今聞いたら話してないんですね、息子さんの治療の時にはその話は、
うん、
虐待
のことを
言ってね、いやこれはこれをしない限り自分が選んだ判断の時に、うん、次々とこのように起こるだろうかってものがあるんです、
うん、
私はその治療を受けた時に常に挫折を味わってしまう、
うん、
それも先生に見ていただきたいんですね。父親との関係が一見見るとね、僕はもうお父さんと会いたくないよって言ってるんです。会いたくないと言えるお子さんがお父さんからかわいそうだからついていった。でも、うん、はい、あなたに対してあなたの虐待は言ってないんです、
うん、言ってない。
つまり彼は誰に対しても自分のことよりも相手をか思う、家族が好きなんでしょうね、
うんうん、
その気持ちの優しさがこうなってる可能性もあるんです、
うん、
で今あなたのご相談が不登校で来ましたよね。もしかしたら治療も不登校で行ったんですか？
うん、そうです。
もうそれはもう花から違っています。私は唯一この息子さんに望みをかけているのは、自分の意思からお父さんを選択する、
はい、
お父さんを捨てる、
はい、
その強さって言いますよね、をすごく感じるんですね。今あなたがするのは何を求めるかによって人生は変わるんです。一本絞ってごらんなさい。そうすると、うん、はい、おのずからあなたの人生は変わりますよ、
はい、
まずは3つの行動すぐに移してください。
うん、わかりました。
頑張ってくださいね。
はい、ありがとうございました。
はい、はい、失礼いたします。
失礼いたします、はい。